愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。いや、もうなんか11月も後半に差し掛かってきて寒くなってまいりましたね。
寒いですね。
ねえ、もうなんか 何着ても寒くて、今どうしようと思ってますよ、はい、ちょっとなんかちょっと前まで暑かったじゃないですか。
そうですね。
なんかね、まだちゃんと冬物が用意できてなくてどうしよう、本当何着て寝たらいいのって毎日思ってますけど、ね、はい、風邪ひかないようにしないとなというところで、はい、では NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大地さん、お願いします。
よろしくお願いします。
メインお願いします。そして同じく NPO 法人愛田の理事の寺田彩香さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、というわけで寒い毎日ですけど大丈夫ですか。
あとやっぱ日が早いよね。
早い、冬ですよ。もう
冬です。
はい、もう今年も終わりですよ。
恐ろしいですね。
冬は暖房器具どういうタイプですか。おこたですか、それともなんかあのファンヒーターみたいなやつですか。
あ、結構もうあのエアコンご利用しの人ですね。
あ、エアコンご利用し、
うん、
暖房。
うちもエアコンですね。
あ、そうっすか。
暖房はなんでしょう。実家は軽油で、灯油でなんかやってましたけどね。
僕、灯油派、灯油派。
あ、灯油派ね。
はい。灯
油派。
うん。
灯油、マジあったかいっすよ。
うんうんうん。
灯油ストーブ。灯油ファンヒーターっていうんですかね。
灯油ファンヒーターね。
はい、あとさ、ね、去年からこたつデビューしました。
あ、本当ですか。
いいですね。
あったかい、こたつ。エアコン派って結構寒くないですか。
エアコンで、あの、うん、エアコンとファンと両方つけると空気が攪拌されるじゃないですか。
へ、足元とかでも冷えちゃわないですか。床暖房とか、
まあね、床暖房ないんです。
床暖房ないんだ、
うん
うん、いやね、寒さ対策ちょっといろいろ考えたいですけどね。
本当です ね、
ね、どうしていこうかなということで、うん、まあ、そんなわけであれですよ、11月ももう最終週に差し掛かろうとしてるわけですけども、
差し掛かりますね、はい、
あの間のクラウドファンディング、もうすぐ締め切り、
はい、本当ですね、もうすぐ締め切りです ね、
あと1週間ちょっと、
はい、あと1週間ちょっと、
ちょっと皆さんどうでしょう、寄付いただいてますでしょうか。
はい、ジャブジャブいただいてます。ジャブジャブ違うわ、ジャブジャブ
いただいてどしどし、いいっすねそれは。寄付者減りますよそんなこと言うと。
本当ですね、
ジャブジャブってこともないでしょうけど
間違いない、
まあね、11月末まで開催している、はい、NPO 法人アイダのクラウドファンディング、うん、こちらはアイダイナーね、子ども食堂、移動式子ども食堂のアイダイナーの支援をする、はい、企画になってますよね。
はい、そうですね、はい、
こちら多分あれ、いろいろ支援プランはあるわけですよね。
そうですね、まあ、このために使ってくれっていうのも選べますし、
うんうん
うん、もしくは本当に単純にあの寄付って言っていただければこちらで、うんうん、あの何ちょっと遠くまで行く旅費がなかったりしますから。
なるほど、
うん、それの足しにしたりとか、
はいはい、
うん、主催の方に名刺じゃあ作りましょうかっていう時のデザインとか何とか何とかいろいろかかるっちゃかかるんで、
はいはいはい、そういうのも大事ですよね、広報じゃないですけど、
大事ですね、はい、
はい、主催者がこう使ういろいろなツールを作ったりとか、うん、そういうところのお金に回っていきますので、ぜひですね、あの皆様の、あの寄付で成り立っておりますので、ぜひクラウドファンディングご協力をよろしくお願いします。
お願いします。
あと1週間ちょっとですので、今のうちにポチッと、ね、ポチッとお願いします、
はい、そう、いつ、いあのそうだったって言ってやんなきゃって言って思い出した時は、ね、もう終わってるみたいな
あるあるです、それ。めちゃくちゃあるある、はい、今です、
思い立った
んですけど、早いですよね、
はい、はい、罪を告白しますけど、何度かやったことあります。
そうですか。僕のさんみたいにならないように、ね、そうそう皆さんは今開いて、今あの寄付をお願いします。 はい、お待ちしてます。というわけで本日のテーマこちらです。すだちの木をしていて気づくことがある、報酬をどれだけ待てるかということで、どういうことですか。
そうですね、うん、ね、何のこっちゃ分かんない
話ですよね。報酬をどれだけ待てるか、う
ん、また引きのないタイトルを奥野さん作ってきてっていう顔してますね。トーマスが、
ね、いやいやそんなことないですよ。報酬とかなんか引き強そうじゃないですか、なんか、
うん、
ね、はい、ちょっと、
そうですね、
この報酬っていうワードに引っかかって聞いてくれてるかもしれないので面白い話をお願いします。
は
い、
こっちの方は引きはあったかな。すだちの木は性風俗なん含めて夜食禁止なんですよ。
はいはい、あ、そっちの方が引きあったかもしれないですね。
キャバクラとかこっちの方が引きあった、ごめん。
じゃあこっち性風俗禁止なんですね。
まあもちろん性風俗に始まり、うん、夜食も禁止です。
あ、夜食も、
夜食キャバクラもなし、
ほうほうほう、
ガールズバーもなし、お酒飲まなくても、うん、なしです。
なるほど。
というのは一旦、まあ、じゃあ何が自立だっていううっさい話をしだすのは、まあ、このポッドキャストを前の方に戻って聞いてくださればそれでいいことにしちゃうので、いいんですけど、実際ほら、はい、自分がやったことからそれが報酬となって得られるまでの間が、
うん、
ごく短いものもあれば、
うんうんうん、
長いものもあるんですよ。
なるほど。
例えば、はい、料理屋さんとかは、
はい、
昨日仕入れたものを、
うん、
今日仕込んで、
はい、
その日に売れる、
うんうんうん、
みたいに。だってそうじゃないと腐っちゃうからね。まあ、冷蔵庫ある、まあ、そろそろ現代は分かんないでしょうけど、は
い、
昔なんかは特にそうです、はい、昔なんかは特に冷蔵庫なんかなかったわけだから、
そらそうだ、
はい、
うん、だから今日仕入れたものとか今日仕込んだものを今日売らなきゃいけないわけですよね、
うんうんうんうん、
だから自分がやったことがいい仕事したかどうか分かるのは今日なんですよ。
はいはいはい、
うん、で、
そうですね、うん、
大工さんとかは、
うん、
自分がしたことがいい仕事だったかどうかは1ヶ月後ぐらいに分かるわけです、
うん、ああ、ちゃんと家が建ちましたよってなるかどうかって、
ね、そうそうそうそうそう、ね、お茶碗を陶芸家だってさ、
はい、
自分がこうやいね、こさえたやつをちょっと寝かしたなんだ、
うん、
ね、詳しいことはもちろん知りませんけど、うんうんうん、はい、焼いてみて初めていい仕事したかどうか分かるし、
なるほど ね、
はい、
ね、気に入らんって言ってさ、バーンって割る、
確かにありますね、
偏見の塊だけど
陶芸家をやりますよ、でもそれは
陶芸家ね、
陶芸家
やる、はい、1ヶ月ぐらい空く場合もあるし、
うんうんうん、
農業とかだったらもう半年とか、
確かに長いっすね、農業は
長いよね、
うん、
だって植えてさ、
ね、育てますからね、
うん、ね、収穫できるまで分かんないんだから、
確かに。
で学校の先生とかもっと長いわけ。
なるほど。
まあ小学生6年生で採用ね、卒業ですって言って、うん、卒業生頑張りましたイエーって言ってもさ、
ほうほうほう、
その時の担任がいい仕事したかどうか分かるのはもっと先なんだよ、やっぱ。
なるほどね、確かに。
ね、小学校卒業して終わりじゃないんだからさ。
その子の人生が終わるくらいに分かりますよね。
そうそうそう、ようやく分かる。
うん。うんうん、
まあ、それ、まあ、そうなんだけど、少なくてもこう、月1回給料をもらうってことはさ、
ほう、
今日働いたけど、
うん、
給料日も待たなきゃいけないじゃん。
そうですね。
そうはそうだよね。
うん。
大抵の場合は。
結構長いっすよね。
結構長い
です。今日働いてお金給料でもらうまでが。
そうそうそう。
下手したら2ヶ月ぐらいかかっちゃったりとかして。
そうですそうです。で、いい給料の普通のホワイトな、
うん、
職場であればあるほど、
ほうほう、
つまりお給料が良いであれば良いほど、
なるほど。
やっぱり給料日っていうのはちゃんとあるんですよ。
確かに。不思議。うん、
ね、不思議よね、確かにね、
うん、不思議。
なのでそれに照準を合わせたいとか、それにこう慣らさせたいので、
なるほどなるほど、
はい、
はい、夜の仕事とかを、うん、こうなんていうの、これを聞いてる人はなるべく、うん、いい悪いでは本当には聞いてほしくないんです。で僕もいい悪いと全然思ってないです、うん、なぜかというと、うん、僕が一すごい好きなクライアント、
うん、
はこの人は人間的にも素晴らしいなって思う、大変、 人は、女性は、うん、はい、やっぱりね、夜の仕事しかできないんですよ。で、夜の仕事って、自分がやったことが、良かったか悪かったか、すぐわかる。
ほうほうほうほうほうほう。さっきの飲食店と一緒ですね。はい、食べ物屋さん
と。もっと早い。
もっと早い。
もっと早い。2時間でわかる。
早い。
場合によっては。
うん。
はい。まあ、彩香さんがいるから、直接的な物言いを避けてますけど、
は
い、どうやって避けようかなと考えながら喋ってますけど。
彩香さんいなくても、ポッドキャストなんで避けてください。
あ、避けます、避けます。はい、そうですね。そうだ、そうだ。だから彩香さんにいてもらわないと、僕は、間違えるところです。
いてもらわないとね。
そうなんですね。
そうです、そうです。一応、こういう人も聞いてるんだぞっていう想定のためにね。
そうですよ。
そう。はい、だけど、まあ、正直な話、例えばさ、お客さん、別に飲食店だって言ってもさ、その、ワンサイクル、僕あんまそういうお店行ったことないんだけどね、実を言うと。
はい。
うん、はい。ひとまでこう、何人かお客さんが変わるとするじゃないですか、その宅で。
はいはいはい。
うん。うん、だからその旅って考えると、ほんと2時間とかで、
うん、うん。
うん。自分がやったことが良かったかどうかっていうのが分かる。
うん。うん。うん。
だから飲食店なんかよりももっと短い。
うん。
うん。っていうふうに、それになれればなれるほど待てなくなってくるから。
待てなくなる。はあ、うん、その、ちゃんと評価してもらえるまでの、
そうそうそう。
時間を。
そう。
うん。
だから、自分がいい仕事したんだなっていうのを待てるのって結構、能力、うん、能力っていうか、そのね、能力っていうのかな。まあ、足が速いみたいなもんだよね。
うん、うん、うん、うん。
うん。うんごめん、ちょっとね、能力。うん。自分が、
うん。
うん。自分がやったことが、良かったはずだって言って、ちゃんと今月の給料日に振り込まれるだろうって信用するってね。
はい。
こう、信用の能力が高いんですよ。
ほー。
自分に自信がなかったり、
ああ、そっか。
するほど、あなたはいい仕事しましたよっていうのをもう目で見える形で、給料という形だったり、
なるほど。
ね、満足したお客さんの素顔、笑顔みたいな形であれなんであれ、ゲットしないと耐えられない。
はぁ。そうなっちゃうんですか、人の心って。
はい。そうなっちゃう。
我々は慣れてるから、我々ってどのがあれかもわかんないですけど、はい、1ヶ月後の給料でも待てるけど、
うんうん、
それが、例えば、急に日雇いの仕事を始めたりすると、それに慣れちゃって、待てなくなってしまうと、うんう
ん
う
ん、慣れちゃうね、待てないね。
へ
だってトーマスさ、いや、ちょっとトーマス、この間撮った動画、あれさ、
うん、
もうちょいこうじゃないみたいなこと言われてもさ、
うんうんうん、
そこそこへこたれないでしょ。
まあまあまあ、全然。
全然って言っちゃったよ。
どこどうしたらいいですかみたいな。どこどうですか。
そうそうそうだよね。うん、そうそうなの。どこどうしたらいいですかっていうのは、
うん、
ね、耐えられる人のセリフなんですよ。
あ、なるほどね。
うん。その悪い評価に耐えられない人は、
うん、
カメラマンできないじゃないですか。
確かに。
そう。で、うん、話をまとめると、つまり、うん、自分のことを OK って言ってあげられるかどうかってやっぱ能力だし、それが低いと、なんつ
う
の、
うん、
さっき言ったように、すぐに、他の人からあなたは大丈夫だよって言ってあげなきゃいけなくなるし、
ほうほうほうほう、自分で言えない分周りから、
うん、そう
言ってあげないと、
そうそうそう、
もう私ダメだ、僕ダメだみたいになっちゃうってことね。
だから夜食ってね、結構ね、特に女性ができる夜食って、
はい、
まあきらびやかだったりする場所もあるでしょうし、
うんうんうん、
うん、それはね、分かりやすいね、他人任せにしやすい、
うん、ああそういうことになっちゃうのか、
うん、
自分で自分を評価するんじゃなくて他人の評価にすがっていってしまう、
うん、そうだね。でそれだけに、なっては欲しくないので、
なるほど、
すだちの木では、キャバクラ含めて、 夜食なしよと。経済的な自立とそれは別ですよと。
なるほどね。
うん、いうのになってる。
なるほど。でもそれは日雇いみたいな日払い系の仕事全般ですか？
いや、そんなことはないですね。まあ、それだって辛い仕事でしょうけど、うん、引っ越しバイトとかね。
うんうんうん。
うん。そういうのは、まあ、やってきなっていう感じ。うん、
へえ。やっぱ性風俗とか、その夜の仕事っていうのが、
うんうん。
よくない方に行きやすい。
そうだね。うん。やっぱり自己肯定感みたいな、自己肯定感だって、
何それ。
いやいや、
偉
そ
うな
こと言った。偉そうなこと言ったなと思って。
何それ。
笑っちゃった。
自己肯定感って別にいいじゃないですか。
いいよ、いいですよね。だから、自分は頑張ったなって言えること、
うん、
であればいいよなとは思いますよ。別に日雇いだってなんだって。
なるほどね。
うん、ずっと日雇いでいきます、私はって言われちゃうとあれだけど。
まあね。
そう、やっぱ最終的には月1回の給料をもらうっていうのを想定して、うん、まあ日雇いはこれこれの、例えばディズニー行きたいですとかさ、
うんうんうん、
うん、そういうのはだってほら、どこにでもいる高校生が夏休みにするバイトみたいな感じあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
うん、そういうのは別にいいですけど、
うん、
いいというかね、止めませんし、むしろやった方がいい、社会勉強でもあるからやった方がいいよとは思いますけど。
なるほどね。
うん、やっぱこう自分の価値が、
うん
うん、よくわからない、不当によくわからなくなったり。
なるほど。
不当に低いのもダメだけど、不当に高いのも本当は良くないから、
うん、なるほどね、
と思って巣立ちの木では夜食はなしだし、
うん、
夜食したいんだったらもう巣立ちの木から出てやってくださいと、うん、
なるほどね、
なってますね。
え、これはあれですか、最初からそういう風にしてたんですか、それとも失敗を重ねて。
いや、最初からそういう風でした。
あ、そういう風にしてるんだ。
うん、
へえ。
臨床心理士だからさ。
お、臨床心理士だから、
まあ、僕がたまたま、
はいはい、
いや、もちろんいろんな、ね、考え方でやる人もいるだろうからいいんだけど、
うんうんうん、
臨床心理士的にはその自己肯定感みたいなのを保てなくなったり、
ほう、
報酬まで待てなくなるっていうのはその後の人生大変になるので、
そりゃそうだ、
最初から、ね、NG。
なるほどね、
うん、
じゃ臨床心理士的にそうなりやすい職業であるってことですか、うんうん、
そうですね、
そう
やっぱりそのちょっとなんていうかな、こうまあ充実感みたいなことはあんまないんだよ。
へえ。
やってる人の話聞くし、さっきみたいに僕、うん、すごいね、この人はもう人間として本当に尊敬に値するなっていうような人で、何キャバクラでどのこんのとかっていう話とかも聞きますし、
うん、
大変だなとも思いますし、
うんうんうん、
いや僕それを勧めてるわけじゃないんだけど、
ほう、
うん、子供4人いるさ、
うん、
お母さんがさ、
うんうん、
旦那さんが刑務所に入ったみたいな話されてさ、
おお、ヘビ
ーヘビーでしょ、
うん、
でさ、僕その人はもう巣立ちの木じゃないような年齢だったね。でもまあ若いんだよ、
うん
うん、初めて平成生まれですって、いや初めて2000年生まれですって言ったのに子供が4人いる人と会いました。
おお、
はあは
あ、なかなかあれですね、
なかなかでしょ、
ポコポコと。
そうそうそうそう、で結構可愛らしい人だったんだよ、
はいはい、
だからさ本当はそんなこと言うべきじゃないのかもしれないけど、
うん、
もうでもさキャバクラでもやってさ給料稼がないとやばいじゃん、うん、どうすんのって言ったらさ、
うんうん、
大宮ぐらいの都会に行くと、うんうん、昼キャバクラがあるんだって。
ああはあはあ、埼玉のね、大宮、
埼玉
の大宮行くと昼キャバがある、まああるでしょ、
ね、昼キャバがある、うん、あるんだ、
まあ、あるでしょう、あれぐらい
熊谷にはないですよ
探したらあるんじゃないですか、一個ぐらい
あるかな、いや、うん、その人がないっつってなんか多分なかったんだ
ろう、ね、あ、そうなのか、
だからその人は 小学生を見送って、うん、出勤するんだって。
へ
え。で、保育園の迎えまでに帰ってくるんだって、一仕事を終えて。
へ
え。普通のサラリーマンみたいだけど。
うん、
でもそうなの、頑張ってるよね。
うん。
もうそういうのはぜひ頑張りなって言わざるを得ないじゃん。
まあね、確かに。
そう。だから僕、あんまりそのね、夜食だなんだに、
うん、
だからダメだみたいなのないんですよ。
なるほど。
うん、だけどすだちの木はまあまあね、まだ若いし、
うんうんうん、
うん、こういうルールでいきましょうと。
なるほどな。
いうふうに最初から決まってます。
で、若い方とかでね、あの夜食やられてる方とかもちょっと自分をいたわってあげたりする時間を設けるだったりとか、少し気をつけてあげた方がいいかもしれないですね。
そうだね。
なるほどな。
分け合えば余る。
いや、ちょっとね、報酬をどれだけ待てるかっていうテーマで何のこっちゃと思いましたけども、まあ、そう聞いてみると確かになっていう感じですよね、
はい、そうだよね。普段ね、我々がその息を吸うようにさ、
うん、
あのね、給料日まで待ったりするじゃないですか。
そうですね、普通ですよね、それが
ね。でもそれは本当に奇跡みたいなこと。
なるほど。気づかないでいたけれども、そうなのか。
うん、
うーん、
よし、緊張した
今日も緊張してたんですか？
あ、今日もちょっと緊張した
緊張してたんだ。そっか。いや、でもあの非常に勉強になりました。ありがとうございました。
とんでもないです。
ありがとうございます。
ねえ、なんか
待てるかどうか大事ですよ
ね。え、なんかいろんなことを考える回ですね。なんかこういうお話を
ごめんね、
聞くと。いや、いいんです、いいんです。なんか
ありがとうござい
ます。普段なかなか触れ合えない、トーマスになんかだと本当になかなか触れ合えない類のテーマだったので、うんうん、ぜひなんかちょっと今日の配信を聞いて、リスナーの皆さんもなんかこんな風に思いましたとか、なんかね、うんうん、感想をぜひお便りフォームから送っていただきたいなと思っております。はい、皆様のお便りが、こんなに我々にとって元気を与えてくれるものはないんじゃないかっていうぐらい、
うん、
あの、嬉しいんですよ、お便り。
うん、
はい、なのでぜひ感想だったり、まあ、実際、私今こういう状況でとか相談も全然ありですので。
あ、そうですね、本当に ね、
ガシガシ、うん、お便りフォーム使っていただいて、我々にコンタクト取っていただけると嬉しいなと思っております。はい、はい、住所など入れてね、お便りフォームで送っていただけると、うん、特製ステッカーをプレゼントしてますので、ステッカー欲しさにもうほんと一言でいいので皆さん送ってみてください。はい、よろしくお願いします。というところで、
お待ちしております。
はい、お待ちしております。で、冒頭にも言いましたけど、クラウドファウンディングもぜひ皆さん。
おお、そうでした。
はい。クラウドファウンディング。
うん、もう佳境ですね。
ね、佳境なんでポチッとお願いします。はい、ね、達成したいじゃないですか。金額ね。ジャブジャブっとはやめましょう。
ジャブ
ジャブっとはやめましょう。はい。というわけで皆さんの応援お待ちしております。はい。というわけで、アイダラジオ by NPO 法人アイダ分け合えば余る第54回、この辺で締めさせていただきます。今週も奥野さん、彩香さん、ありがとうございました。また来週もお楽しみに。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。